4. 新春対談。富士見市長、星野光弘。子供たちが様々な場面で文化や芸術に触れ合える機会と、それに集中して取り組める環境を作ることが我々の役目だと思っています。劇作家、演出家、富士見市文化芸術アドバイザー、平田織座。文化芸術の力で富士見市で暮らしてよかった、富士見市に来てよかったと思ってくれる方がいると本当に嬉しく思います。市長室でしょうか、花が生けられた部屋の中で笑顔で対談している平田さんと市長の写真があります。プロフィール。平田織座。劇作家、演出家、劇団青年団主催。昭和37年11月8日生まれ。駒場アゴラ劇場芸術総監督。城崎国際アートセンター芸術監督。平成16年4月から富士見市民文化会館きらり富士見芸術監督。任期3年。平成23年5月から富士見市文化芸術アドバイザーを務めている。手振りを交えながら話す平田さんと笑顔の星野市長の写真があります。文化芸術の力で富士見市の未来を担う人材を育む。コミュニケーション能力を高める演劇教育の進め。今年富士見市民文化会館きらり富士見がオープンして15周年を迎えます。今回はその開館準備からプロデューサーとして関わり、開館後も芸術監督や富士見市文化芸術アドバイザーとして市の文化芸術の振興に貢献いただいている平田織座さんをお招きして、文化芸術や人と人とのコミュニケーションのあり方について市長と新春対談を行いました。誰かが誰かを知っている社会を目指して。市長、明けましておめでとうございます。9年中は大変お世話になりました。平田さんにおかれましては、本市の文化芸術アドバイザーとして文化芸術についてご助言いただきながら、子ども文化芸術大学富士見の講師やきらり富士見のアウトリーチ事業において、小中学校で演劇をテーマにした授業をしていただくなど、本市の文化芸術の振興にお力添えいただき誠にありがとうございます。平田さん、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。今後も継続して市民の皆さんに優れた文化芸術に触れていただけるよう、微力ながら協力させていただきたいと思います。市長、さて平田さんは劇作家、演出家としてご活躍されていると同時に、日本各地で文化芸術を通じたコミュニケーション教育についても携わっていらっしゃいますよね。最近若い世代のコミュニケーション能力の低下を耳にすることがありますが、実際に現場で子どもたちと触れ合っている平田さんとしてはどのように感じていますか？平田さん、実はどんな言語学者や社会学者に聞いても、若い人たちのコミュニケーション能力が低下しているという具体的な根拠はなく、中には上がっていると評価する方もいます。実際に子どもたちと触れ合ってみると、今の子どもたちにはいいところがたくさんあるんですよ。富士見市の子どもたちものびのびと育っています。まずはそのことを認めてあげてほしいと思います。私はコミュニケーション能力が低下しているのではなく、社会が要求するコミュニケーション能力が上がっているのだと感じています。例えば以前は日常生活の中で外国語を使うことはなかなかありませんでしたが、今は隣に外国の方が住んでいる場合も多く、 ゴミの出し方の話などの日常会話をしなければなりません。そのような状況にある現在、これから富士見市で育つ子どもたちにはどのようなコミュニケーション能力が必要なのかを整理する必要があります。市長、確かに我々の子どもの頃と比べると子どもたちの能力は高いと感じます。先般、子ども文化芸術大学富士見での平田さんの講義を拝見しましたが、平田さんの指導のもと、それぞれの子どもたちが自らの表現力と魅力を存分に発揮しているのを見て、子どもたちの意思を伝える力を引き出し、育むことができるよう支援することの大切さを感じました。同時に、そのような支援が届いていない子どもたちには、どのように届けるかが課題だと思いました。平田さん、そうですね。とても重要な課題です。例えば、今問題になっている貧困の問題は、実は人との付き合い方に関わる部分が強く、対人関係がうまく築けずに孤立してしまった結果、貧困に陥ってしまうというケースが多くあります。貧困と貧乏の違いは、貧困には必ず孤独や孤立がついてくること。行政は住民の孤立化防止に取り組んではいますが、行政だけで解決するのは難しい問題で、地域の相互扶助が鍵になります。ただ、いわゆるお醤油を貸し借りするようなコミュニティに戻すのは難しいので、最低限のコミュニケーション能力を育み、演劇や音楽で人とつながるなど、常に誰かが誰かを知っている社会に変えていかなければなりません。文化芸術で他者との触れ合いや学年を超えた交流を。市長、貧困や孤立というキーワードは子どもだけではなく高齢者にも共通する部分ですね。本市における高齢者の皆さんは学びについて積極的で、サークル活動が大変盛んなことが自慢の一つです。その一方、身体を悪くすると外出が難しくなり、人との接触が減って内面の元気まで落ちてしまう事例もあります。地域社会と接点を持つことは、すべての世代において大切なことなのですね。平田さんは、演劇を取り入れたコミュニケーション教育に取り組まれていますが、コミュニケーション能力の向上には、やはり演劇が効果的なのですか？平田さん、子供にはコミュニケーション能力がもともと備わっていました。そもそもコミュニケーション能力は、本来子供がままごとなどの遊びをしたり、駄菓子屋さんでお店のおばちゃんと仲良くなって、おまけをもらうなどして自然に身につけてきたものです。ところが今はどんな小さな子でもコンビニなどで無言で買い物ができてしまう時代です。日常生活において人と交流する機会が少ないのです。しかし高校生、大学生くらいになると突然コミュニケーション能力を最大限に発揮しないと就職ができないなどと言われてしまう。このギャップが若年層の負担になっているのだと思います。演劇はごっこ遊びの純度を高くしたようなものです。これを学校教育や社会教育の中に少し取り入れていくことで、少しずつ他者との触れ合いや学年を超えた交流、大人との付き合い方を身につけていくことができます。かつてはある一定の年齢になると、全員が地域の祭りに参加するなどの仕組みがあって自然に身につけてきましたが、そのような形に戻るのは難しいですから、今は学校教育や社会教育の中で補っていく時代になったのだと捉えています。市長、核家族化も進み、さまざまな場面で他者と触れ合う機会が減った今の子どもたちの状況は、我々の世代としては少し寂しい気もします。そんな社会状況の変化に合わせて、 子どもたちに基本科目に加えて新しい学びを提供することは確かに必要です。子どもたちがいろいろなことに触れ合える機会と、それに集中して取り組める環境を作ることが我々の役目だと思っています。コミュニケーションと街づくり、人づくり。市長、第5次基本構想において、人と街がきらりと輝く市民文化交流都市、人と人との絆とは、地域が主役の街づくりを我々が目指す街の姿といたしました。また、私は昨年の8月に市長に就任し、富士見ビジョン21プラスをお示しいたしました。どちらもしっかりと行財政改革に取り組むことを基本としていますが、同時に富士見市役所を元気な市役所にしたいという思いも込めています。富士見ビジョン21プラスのプラスの要素として、市役所元気宣言を打ち立て、総、会、官という標語を作りました。総は創意工夫、会は改革改善、感は感性感謝です。特に私は感を大切にしたいと思っています。市民の方がどんな思いで来庁しているのか、想像力を働かせ、市民の皆さんの立場に立てる、思いを汲み取ることができる、感性を持って対応できる人材を育成したいと思っています。特に若い職員の皆さんには、市役所外の組織への人事交流やボランティア、地域の会合などへ参加して、いろいろな人とつながりを持ってほしいと考えています。平田さん、私がお手伝いしている小豆島町では、町役場の新入職員が、就業後に町民劇へ参加しています。富士見市は催し物や地域活動が盛んで、きらり富士見でもいろいろな市民参加型のイベントを行っていますので、若手職員の方が参加することでさらに町を盛り上げることができると思います。感性を高めるという意味でも、人との交流や文化芸術に触れることはとても大切です。市長、地域全体の結びつきを豊かにし、感性のあふれる町づくり、人づくりをしていきたいと考えていますので、今後もご助言いただけますようお願いいたします。平田さん、私が富士見市と関わりを持たせていただいたのは、みんなで知恵を絞れば面白いことができる可能性をたくさん感じたからです。文化芸術の力で、富士見市で暮らしてよかった、富士見市に来てよかったと思ってくれる方がいると本当に嬉しく思います。今後も皆さんが富士見市民でよかったと思えるようお手伝いができればと思っています。市長、ありがとうございます。本日はお忙しい中、お時間を割いていただき深く感謝いたします。本年も富士見市をさらにきらりと輝かせていけるよう、人と人とのつながりを大切にし、心豊かな街づくりを進めていきます。写真です。講義では子どもたちとの対話を重視している子ども文化芸術大学富士見とあり、机を囲んで平田さんと5人ほどの子どもたちが話しながら何か書いている様子です。写真終わり。